木本つとむのシングル父さん子育て奮闘記。シングルファーザー12年生がリアルな子育てを発信します。こんにちは、 NPO 法人共通のこと勉強会理事長の木本つとむです。
そしてお相手は木本くんと同級生の坂根智子と坂根幸子です。よろしくお願いします。そう、同級生やからねっていうので、はい、あの前回もお話ししてましたが、あの ここはちょっと同級生なので木本くんと私は呼ばせていただきます、はい、失礼をお許しください。今日もよろしくお願いします。はい、木本くん、今回は思春期のみたいなお話をね、先月言ってたので、はい、はい、今息子さんが3人いらっしゃって、
はい
はい、ちょうどその思春期真っ盛りなのが
一番下、中学3年14歳。これがまた厄介ですね。めちゃくちゃ厄介ですね。
厄介、
はい、
厄介言うと聞いたはた怒られないけどね。
いや、もう聞いといてください。もう
そうなんですね。でも3人息子さんがやはったから、あのもう慣れてはるって言ったらあれかもしれないけど、まあ、今まで経験してきはったでしょ。
そうです、経験してきたしね、対応はできると思ってるんですけど、まあね、子供三者三様っていうのも分かりながらも接してるんですけど、
うん、
なんかね、長男と9歳違うので、もう時代も違うじゃないですか。
あ、長男さんと三男さんが、
う
ん、
9歳違うし、で真ん中とは4つ違うので、
あ、
まずスマホがなかったでしょう。
それは大きいね。
そこ一番大きいしね、うん、でまあ3番目なんで、まあ特有のものがあるんですかね。そこもあるし、なんかもうちょっと違いますね。長男はこらえてましたね、表情で顔で喋るタイプで、次男は感情ストレート。
あ、そこでも違うん
ね。違いました。で3番目はその間というより、なんていうんですかね、もうミックスされてるっていうか。
へ
え、まあね、2歳から僕育ててるので、
うんうんうん、
多分僕がどういうことしたら怒るとか、うん、そういうのも分かりながら接してるからね、上手ですよね。
あ、そっか、お兄ちゃんはもうちょっと大きくなってから木本くんが一人で育てるようにならはった
っ、ね、そうですね、
ちょっと
そうですね、
状況がちょっとずつ違うんで、ね、
違いますからね、
うんうん、
だからもう三男はもう2歳4ヶ月で母親亡くしてるので、
うん、
もう気がついた時はもう僕がね、
育てたんで、うんうん、一人で育てた春状態やね。へえ、じゃあその一番上のお兄ちゃんはあんまりその表何あのこう言葉には出てこない、表情に現れる。
そうですね、それは母親いた時からも一緒でしょうね。結構優等生っぽかったんですよ。
あ、
だからあんまり表現するの下手やったんかもしれないし、ただ顔で喋るよるから、今でもそれ会社であかんねって思うところもあったりしますけど。
そうか、もうあれやもんね、あの今お勤めされてるんですもんね。
もう次男はもう本当もうド直球、
うん、
はい、もうハムあのパッと立ち上がる時もありますしね、僕に。
お、
そんな時、そういうひどい時もありましたけど、でもね、青春とともに変わっていきよったから青春にしときますね。
いや、そうですね、あ、言うてはりましたもんね、はいはい、あのね、すごいあのこう影響力のあるね、
そうそうそうで変わっていきましたから逆に良かったんですけどね。で、まあ、大学受験とともに大学生になってからちょっと変わりましたからね。はい、いろんなこと喋りますけどね、今は。
じゃあなんかこう、あのいわゆるよく言うあのその思春期の反抗期からこうあの大学生になってみたいな、なんかこうあれですね、典型みたいな感じですね。
そうです、もう完全にそうですね。一番ひどかったのは中学、高校受験の時の前かな。もうこいつどうしようって思いましたし、
あ、そう、
やっぱり三男にも手出しとるからね、感情を伝えられへんかったりとか、ひどかったですね。
そういう時はどうしたはずなんですか、対処。
いや、もう僕 もう感情的になってましたけど。
あ、怒って
た。怒ってましたけど。
あ、そうなんや。
でもよく似てるので、
うんうん、
自分の若い時と比べて、あ、ちょっとここはちょっと一呼吸置こうかなとか。
あ、じゃあ木本くん自身がその自分のその頃を思い出しながら、あ、こうかなっていうのが想像はつきやすかったって感じ。
そうそう、それとあとはもうママ友に、
ああ、
どう対応したらいいんですかとか、
あ、はいはいはい、
聞いたりもしてました。
聞いた、誰に。
ママ友。
あ、ママ友さんに、
はい、そこも3兄弟かな、
うんうん、
男男女の子で、
うん、
その次男の同級生が長男、うん、でまあ次男坊さんがやっぱりそこも対応大変だったんで、まあ、そんなんでいろいろとヒントをいただきながら、いや実はうちもそうですよとか、
やっぱりママ友のそういうなんていうのかな、横のつながりっていうか意見っていうのは大きい。
大きい、気持ち的に楽ですよね。
あ、でもね、そうやね、
一緒なんやって、
うん、うちだけかとか思うね。そうそうそう。え、じゃあ長男さんの時にはそういうママ友に相談したりとかはなかった？
なかった。あ、またコミュニティ入ってなかったからね、長男の時は。
ああ、まだその時の状況が違うね。
違いますもんね。次男の時はどっぷり入らせてもらったから、へ、だから相談できる人結構今いらっしゃったんで助かりましたよ。
そうなんやね、はい、ほんな長男さんの時は、まあ、その激しいあの反抗はないけど、これでいいんかなっていうのは木本君の中だけで思ってはった感じ？
思ってました、
ね、あ、そう。じゃあ一人でそうって思ってるのとママ友に相談するんだったら全然ママ友に相談するのがやっぱり
楽。もう楽だと思いますね。あ、情報が共有できるじゃないですか。そこが、はい、ちょっと楽でしたね。どうしても自分でね、こうグッと持ってしまうとしんどいじゃないですか。
しんどいしんどい。何が正解か分からへんしね。
正解ないもんね。
ねえ、
そう。もうそう割り切ってましたけど。
でもそこでも割り切ってはったんや。
割り切ってました。ただ三男はもうスマホ持ってるし、情報いっぱいあるし、
それは大きく違うね。
全然違うと思いますよ。
やっぱりスマホずっと見てはる？
見てる。その YouTube かな、ゲームじゃないですね、 YouTube 見とんね。
だからあの私らがテレビばっかり見てって言われてたけど、うん、今は YouTube 見てるよね。
そう、見てるね。
だとすると何見てるか分からへんもんね。
分からないです。だから制限かけようかなとかね。
あのいろいろできるんやってね、今ね、スマホで制限がね、
それをしようかなとかね、あ、思ったりしてますけど。
でも下手にそれ制限するとなんで制限とか、ね、今度それで怒ったりとかしそう。
でも分かってますけど、自分でもそこまでされてるってことは。
あ、息子さん自身が、
はい、ただお兄ちゃんも見てるやんということを言うから、それは違うやろって言うんですけど。
なるほど、そうかそうか。お兄ちゃんはよくって、なんで僕わかんのっていう。あ、もうでもみんなそう言われてるやろうな、きっとどこのうちも。
それを言いますね。もう最近もそればっかり言うから。
あ、そう。それにはどう言うはるの？
いや、悪いけどお兄ちゃんは高校も行ったし、うん、大学行かへんやけど大学も受かったし、うん、全部結果出してきてはるから、うん、あの、ここ受かったらそれ言うてもええわと。
あー、なるほどね。へ
とは言うてますけど。
それに対しては三男さんは、
うん、一瞬止まります。
あ、そう、
はい、
いや一応その納得できる答えなんよね、うん、そこはそうか
って。お兄ちゃんとは違うでとは言うと思うんですけど。
あ、はいはいはいはい、はい、うん、
まあ、それと3番目なんでね、混ぜてる部分もあるじゃないですか、兄2人が、
ね、まあね、見てるからね、うん、
だからお兄ちゃんにもこれはやめといてってことをいっぱい言います、うん、真似するからっていう。
あ、そっか、あの、うん、お兄ちゃんの方に頼むんやね、木本君の方が。あ、そっかそっか。
だから僕が言ってもダメなんで、もう4年間ね、高知の大学行った長男が今帰ってきてるので、うん、もう長男が逆に韓国に対しては対応してくれてるところもありますけどね。僕よりも言うこと聞くらしいです。
お、はい、じゃあ一番上のお兄ちゃんがちょっとお父さん的役割やったりとかするんかな。
そうですね、
いわゆる
僕はだから母親なん
じゃないですか日頃からね、いつも言ってるっていう、うん
と思いますけど。
でも家族によっていろんな役割分担がねあっていいかなとは思うけど、うん、私なんかそのうち、あの、息子と娘がいるんで、娘の方はなんとなくやっぱり分かるんやね、自分となんとなくこう、なんかこう無茶言ってても、まあ、こんな感じになんやろうなっていうのが分かるんやけど、息子はやっぱ全く分からなくて、何考えてんのかなっていうのが多かったんやけど。
でも異性育てたる人の方がなんか大変や言われるけど、逆に面白いじゃないですか、うん、共に成長していけるしと僕は思いますけど。だから最終的に息子はお母さんばっかり言うんじゃないですか。
あのね基本的に、いや今どうなんやろな、そんなん言ったら思ってへんわって言われるかもしれんけど、大事には思ってくれてるのかなっていう気は
と思いますよ。
しますけどね、はい、母から見るとね、やっぱり永遠の恋人なんですよか、ね、そう、可愛くて仕方がないのでっていうのはあるけど、ただ分からないのは分からないと思いながらずっと育ててきてて。そっか、でもその分からないのを楽しめばいいってこと？
いや、子育ても楽しまなあかんじゃないですか。途中でそう思わなあかんじゃないですかね。
あ、 必死に なりすぎない方がいいのかな、う
ん、人と比べてもそれはそれぞれの形やからいいんじゃないですかと思いますけど僕はね。
でもそういうのをこうやって喋る機会があるといいなっていうのは思うんやけど、う
ん、NPO では前やってたんですけどね、懇談会みたいな
の、あ家のこと勉強会で、
はい、その下鴨学区のお母さんばっかりで、
うんうん
6、7人でやってたんですけど、
いいねそんなんね、はい、そういう機会があるとね。
ただ中学行ってもう一回やめちゃったんですけど、やっぱり中学行くとまた情報がないので、うんうんうん、また集まりましょうって言われてたんですけど、コロナ禍でねちょっと止まってしまってるので。
ああそっか、はい、じゃあコロナ禍になっちゃう、まあ実際には会いにくいから、そしたらやっぱあれですか、オンラインとかで喋ったりとか、まあ、
好きな方もいらっしゃったら苦手な人もいるので、今はちょっとねしてないですね。ただそれぞれの反抗期があるので、まあ、それも情報もらえるので、
うんうんうんうん、
どう対応した反応かなというのは逆に僕が聞きます。
あ、はいはい、
それが逆に勉強になるので、だからやっぱりコミュニティって絶対大事だと思います。
そうやね、一人でずっと考え込んでても、うん、なんか答えは出ないですもんね。
出えへんと思いますね。ヒントはいっぱいあるんじゃないですか。
あーね、解決策はなくてもいろんなこうやり方とか聞いたら、うん、あーっていうところがあるかもしれんってことね、うん、うーん確かにね。いや大事よねやっぱりそういう横のつながりって、ね、
横のつながりは大事じゃないですか。特に中学まででしょ、高校行ったらまたいろんな学校の人来るから、うん、もう
また変わってくるしね、
全然わからないですよ。
うん、確かに。
だから中学までにちゃんといろんなことを教えとかへんかったら、しつけもそうですしね、そこら辺は大事なんじゃないですか。
木本くんは息子さんに対してこれはちゃんとしとこうみたいな、そういうしつけのポイントみたいなのは、
基本いただきますと言いましょう。
あ、いただきます、ご飯食べる時のいただきます、
うん、命をいただいてます、いただきますっていうことは手合わせなさいっていうのは、でごちそうさまと、それ基本で。
今じゃあそのちょっと難しい時期に突入している三男の人も言わはる？
あ、そう言いますね。
あ、そう、はい、いいね。
意味もちゃんと伝えてるので、それ言わない、それ分からないまま僕らやってたからね、親にやりなさいとか、
あ、そうそう、とにかく言いなさい、うんうんうんうん、
だからそこはちゃんと教えたり、あとはやっぱり女性にねモテてほしいので、
お、
あるじゃないですか、食べ方にしても見られてるから、混ぜちゃった牛丼とかでも混ぜたりとか、カレーとか混ぜたりとかね、
見てる見てる、
もうそれは絶対あかんと言いますけど、だから混ぜんのビビンバだけにせえと言いますけど
確かにビビンバは混ぜなあかんからね
あとは混ぜんなとか言いますけどみんな見たはると言います。
あ、そう、うん、
だそれは言います。もう
へえ、他はそう、ご飯混ぜるな、いただきますを言う、他とかもある？
あとですか、あとは、うん、体臭、汗かいたら絶対臭いから、
はいはいはい、
絶対帰ったらシャワー浴びなさいとか。
思春期は特にね、やっぱり汗もかくしね、ほっとくとすぐに臭うもんね、靴とかえらいことになったり。
そうそう、だからそこはもう言いますね。
へえ、あ、そう、
未だに言います、臭っとか言いますけど。
へえ、あ、そう、いいね、はい、いいこと教えてもらえる。い
やいや、もうだからもうそこはやっぱり言わなあかんのちゃいますか。
あ、そう、
だって人前行ったら言ってくれないじゃないですか。
そう、それはね、そう、家の中で許されても外ではなんかやっぱりえっと思われるかなっていうのは今頃になって思う、私も、うん、もっとなんか厳しくそこは言えばよかったかなっていうのは思って、う
ん、気にならないとダメですよね。だから見られてるっていう感覚絶対必要だと思います、どこ行っても。
そっか、そこでなんかこう自分をちゃんとしないとみたいなところとか出てくるのかな、う
んうん、僕は結構うるさく言いますね。だからベルトも絶対せえって言
うし、おー、そう、
不死やろうって言うんですけどのベルトいらんしとか言うけど、でも そこも習慣になるじゃないですか。
はいはいはい、はい、してな、気持ち悪くなってくるしね、だんだんね、毎日して
ると。それは言います。だから、まあ、本来母親がいても言わへんことかもしれませんね、匂いのこととかも。
そう、意外と言わへんかも、私は言わへんかったから、うん、そう、それよりもなんかこっちがそれをカバーしてやろうみたいな感じ、うん、早めに洗濯とかなんかこうシュッシュとしとこうとか、そんな風に思っちゃうけど、
言わない。それに対応する石鹸のを探してきましょう。
ああ、そう、
それで洗ったら匂いマシやろとかいう。
へ
え、次男さんなんはもちろん個人差はありますけど、それ使ってるから匂いしないけど、長男はコーチってたらそれ使ってないから、
あ、はいはい、
ちょっと匂いしてるでってこの頃言いますよ
帰ってきはってからね、
言いますよ。
あ、じゃあまたそのまたいつもの習慣に。へえ、なるほどね。そうか、でもいいな、その あのモテへんようになるでっていう、
そ
の
モテなあかんで、
モテなあかんって、ああいいな、そのあの木本家の家訓ですね、モテないとダメ、
は
い、
そこはもう男の人として基本ちゃうかなと思いますけど。
ああそっか、
だからたまに言いましたよ僕、ママ友に、息子さん彼氏を持って育てやったらもっと面白いんちゃいますか、うん、とか。
いやでも確かにもうそれはちょっとウキウキするね、
うん、いやでもね、あのそこも大事なんちゃいますかね。
あ確かにね、そっかそっか。お父さんの役割としてはどうなんですかね、そういうとこって。
お父さんの役割ですか、
うん、まあお父さんが直接言ってもいいやろうけどね、もちろん、
でもそこまで気遣えないでしょうね。
あそっか、じゃあお母さんの声がけとしてはお父さんにどんな感じで声がけして
るんですか。ちょっとなんか自分が言いづらいことをお父さん言ってもらったらいいんじゃないですか。
あ私言いづらいし言って、うん、言ってみたいな。あなるほど、そこでこうちょっと巻き込んでいくみたいな感じね、うん、あ参加したらまた参加していってくれはるのかもしれへんね
と思いますね。だ僕らの世代ってなかなかね参加しないんじゃないですか。
そうそう、この世代ね、50
代なんか絶対ダメやと思う。
そう今のね若い世代の人たちは自分からっていう人たちも増えてきてるけど、うん、そうやね、だからちょっとこうあの私らぐらいの世代で今からでもちょっと関わってもらおうと思う時には言ってみるっていうのが大事っていうことかな、うん、そっか、なるほど。
私僕にしか、まあまあ男性、そうですね、主婦って言うんですか、主婦でしか言えへんことを子供には結構、そんなん言わへんみたいな。
なるほどね、はい、いやなんかこういろいろあの思春期の話からあの何木本家のモットーまでお話しいただきましたが、はいはい、じゃあ、次回はどんな感じでしょう。
次回はついに来ます、恐怖の夏休み。
あもうそんな時期か、
はい、
そうね、はい、
そんな話します。
受けたまわりましたじゃあ来月、7月の16日になるかな、
夏休み前ですね、
はい、はい、夏休み前ね、はい、夏休み前にじゃあ恐怖の夏休みについてというテーマで、はい、はい、お願いします。いや今日もありがとうございました、はい、木本勉のシングル父さん子育て奮闘記、NPO 法人家のこと勉強会理事長の木本勉さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。